ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。七子チャットラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けいたします。さあ、それではお待たせいたしました。本日のゲストの方をご紹介いたします。もうね、ゲストの方どういうふうに紹介したらいいのかなっていうふうに、たくさんの肩書きをねお持ちの方なんですけども、名刺に私はふるさと舞鶴が大好きですとあります。舞鶴市南福祉協議会会長の村尾耕作さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、村尾耕作です。
はい、幸せを作ると書いて耕作さんなんですけども、福祉協議会、またその前からもいろいろな、ね、功績があったということで、先日も数々の、ね、こう受賞されたんですけども、厚生労働大臣表彰、そしてで蘭綬褒章も受賞されているということでね、もうなんかすごい人をゲストにお迎えしたなっていうふうに思っているんですけども、先日は法務大臣による感謝状もねお受けになられたということなんですけども、さて村尾さんなんですけども、ちょっと略歴をご紹介させていただこうかと思いますが、もともとは病院の、
舞鶴共済病院に勤めておりました、はいね、40年間。
はい、その間にもいろいろなことをされて、なんと海外留学院に任命されて、ヨーロッパ各地も回られたんですよね。
はい、
はい、でヨーロッパでどういったことを学んでこられたんですか？
そうですね、日本がやはり2000年になりまして、少子高齢化がどんどん進んでいくと、
はい、
もう医療費も高齢者医療で、パンク寸前であると、なんとかこれをこれから将来にわたって、高齢者の医療あるいは健康問題、さらには在宅の介護問題をどうするか、これが大きなテーマでございました。
はい、でやはり外国と日本との違いっていうのはいろいろ感じられますか？
そうですね、私が行ったのはイギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スイスの5カ国なんですけれども、はい、それぞれのところに滞在をしながら、いわゆる高齢者の方の生活ぶりというものを、見てまいりました。
はい、でそういうことをされている傍らというか、に加えて民生児童委員さんとしても長きにわたって、はい、30年、
ちょうど47歳でございまして、まだ病院の現役の時代でございます、ね、
すごいですよね、47歳で、
はい、で今度、記事を迎えたものですから、根拠を持って退任ということで、実期30年になってしまいました。
素晴らしい、本当にね。でもなんか打ち合わせをしている段階で、村尾さんみたいな人になんか相談できたらよかったなっていうようなことをね、私も感じてしまったんですけども、いろんなことを見聞きされて、でこうやはりこう大切なことっていうのは何、ね、結局は
そうですね、はい、やっぱり相手があるものではなくて、人と人とのつながりという関係でいきますと、やはり相談という大きな役割がございます。はい、人権擁護員もさせていただきましたけれども、やはり、直接向かってその方と目線を合わせてお話をする、そしてお話の相談などの中から、何がこの中に問題があるのかを追求する、やっぱりお話し合い相談を進めていく上でやる話しやすい環境づくりというものが大切だろうと思います。
本当そうですよね。
はい、そのためにはやっぱりその方の立場に立って限りなく寄り添って、話し合う、聞いてあげる、相談に乗っていただける、これが妙理に尽きるんじゃないかと思います。
私も長年介護をしていた経験からなんですけども、 はい、言いにくいことなんですよね、
はい、そう
なんです。で、人にもあまり知られたくないことだったりとか、
そうなんです、
そういうことなので、それを聞いてもらえる方っていうのが、なんかもうこの人にはもうこれ以上は言いたくないっていうふうに思ってしまった方もいらっしゃったりするのでね、はい、
そうですね、うん、やっぱりなかなか人は助けてよという言葉は言えにくいんですね、うん、まして相手の方がどんな方かわからない、その方に助けを求める、あるいはこうしてほしいというお願いはなかなか頭を下げてすることはなかなかできないんです。だから目線を揃えて、その方に寄り添ってことがもうまず始まりになる。そのためにやっぱり人間づくりということ、信頼を得ておくということが何より大事かと思いましたね。
はい、信頼といえば、長年ねケアマネージャーさんを私もお願いしてたんですけども、長年になってくるとすごく話しやすくなって、初めの頃何にも言えなかったのが、こうだんだんだんだん、あんなこともこんなこともっていうようなことを相談できたりしましたので、やはり少し時間はかかっても話ができるという、それこそ村尾さんみたいにね、目線を合わせてくださったりとか、そういうふうなことであると本当にいいなと思うんですけども。
そうですね、やっぱりその方の気持ちになってあげるということが何より大事かと思いますね、はい、それともう一つはやっぱり守秘義務を守ってあげるということ、はい、必ずこの方ならば安心して、話ができる、相談ができるという、これが一番の原則だろうと思います。
はい、改めて、村尾さんの、プロフィールご紹介させていただくんですけども、舞鶴市民生児童委員連盟の会長、そして京都府民生児童委員協議会の副会長、そして、現在は舞鶴市南福祉協議会の会長でもいらっしゃいます。そして平成23年に厚生労働大臣表彰、平成24年には蘭寿褒章を受章されて、そしてこの度法務大臣による感謝状をお受けになりました。で、その他にも NPO 法人舞鶴引き上げ語りの会というのも、はい、なさっていらっしゃるんですよね。
はい、10年間させていただきまして、今回引退をしたところです。
はい、はい、これはどういったことをする会なんでしょうか。
やっぱり引き上げの語り部でございますので、うん、やっぱり舞鶴の宝物、いわゆる人権の原点になりますので、うん、これを勉強して、そしておいでいただいた方にお話をする、説明をしていく、お尋ねに答えていくと、こういうところですかね。
はい、はい、それでは、この引き上げ語りの会のことについては CM の後またゆっくりとお聞きしたいと思います。引き続き株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。本日はゲストに村尾耕作さんにお越しいただいております。さて村尾さん、NPO 法人舞鶴引き上げ語りの会なんですけども、例えばどんなお話があったりするんでしょうか。
そうですね、やっぱり私が人権擁護委員をしておりましたので、人権をテーマにですね、各中学校あるいは高等学校あるいは舞鶴高専の方行って、うん、講演をさせていただきました、はい、まあ、そのテーマがですね、やっぱり思いやりと優しさの街舞鶴の引き上げを語り継ぐというテーマで、太平洋戦争あるいはシベリア抑留、そして、うん、海外からの引き上げについての講演をさせていただいたのがいい、ね、たくさん思い出がございます。
はい、はい、舞鶴といえばっていうところで引き上げ記念館があるので、引き上げの街っていうふうには、まあ多分舞鶴で生まれたら子供の頃からそういうふうには思ってるんじゃないかとは思うんですけども、例えばよそへ行った時に、大学に行った時に、舞鶴って引き上げのって言われた時に、子供たちが ちゃんと話ができるかっていうところになると難しいんじゃないかなと思うんですがね。
そうですね、はい、なかなかこれを語り継いでお家の方でも今核家族になりまして、お父さんお母さんの時代にあった話ではなくて、おじいちゃんおばあちゃんの時代の話でございますので、はい、なかなか伝わっていないんですね、若い人たちには。ですからやっぱりそのあたりをしっかりと舞鶴にはこの人権に深く関わる引き金記念館という宝物があるわけですから、はい、そのあたりをしっかりと、つないでいくために、力を込めて講演をさせていただいたように思い出しております。
はい、まあ、本当に戦争なんていうのはもう本当によそごとっていうか、もう全く自分とは関係ないと思ってるようにして生まれて育って大きくなってという風になってますのでね、そんなことが本当にあったのかどうかっていう風にも思われると思うんですけども、本当にでも舞鶴にはね、引き上げ記念館にいろいろなものがありますので、その展示物を見るだけでもね、
そうですね、心が、やっぱり命の大切さとか、あるいは平和の尊さを守るためにですね、
はい、
たくさんの先人たちが活動してきた、舞鶴にはその原点があるんだということをしっかりと聞いて学んで、そして、巣立っていってほしいなと、そんなように思っております。
本当ですね。ところで舞鶴の引き上げ者というのはだってどれぐらいの人がいらっしゃったんですか？
13年間で66万人でございます。この方、これだけの方々が引き上げてこられたというわけでございます。はい、
その方たちが全員が舞鶴に残ったわけではないんですよね。
はい、みんな全国のふるさとへ、自分のふるさとへお帰りになられたというわけです。
その、ふるさとに戻るまでの間のおもてなしという言い方おかしいですけども、その接待というか、その、ね、
そうですね、
病気の方もいらっしゃったでしょうし。
そうです、そうです。ちょうど昭和20年の10月の7日にですね、
はい、
釜山から雲仙丸が2100人の軍人さんを積んで第一便が入ってきたと、それから昭和33年の10月7日までのこの13年間にわたって、66万人がこう引き上げてこられたわけですね。その間舞鶴港ではですね、引きこもごものドラマが展開されましたし、
はい、
また見送るためにも引き上げの受け入れ体制としても、もう市民総出でですね、おもてなしの心で、手厚い、受け入れをしたという、そのあたりをしっかりと伝えたいですね。
はい、まあ引き上げといえば岸壁の母っていうふうに思われる方も多いと思うんですけども、岸壁の妻というのが。
はい、そうなんですよ。
はい、
岸壁の母は橋の伊勢さんで、東京都大田区の方で、一人息子新次さんをね、頼って毎日舞鶴においでになったという話は歌にもなりドラマにもなったわけですけれども、岸壁の妻というのがいらっしゃいます。
はい、
はい、これは水島房子さんと申しまして、
はい、
舞鶴の方なんですけれども、 お父さんは軍人さんで、満州へ行かれたと、そして、戦争が終わって、引き上げてこられたんだけれども、また舞鶴で帰ってももう家はないということでですね、
はい、
3人の子供を抱えて、大浦中学校をですね、そこの用務員として、ずっとご主人の帰りを待たれたと、こういう話が残っているんですね。
はい、まあそうですよね。奥さんとしても本当に辛い長い日々だったと思いますよね。
そうですね、でやっぱりここで大事なことは、そうですね、水島房子さんの話ですけれども、最後にもう 引き上げも終わってしまった。そして、子どもさんも大きくなって、子どもさんのところへ帰られる時に全校生徒が集まりまして送る会が開かれました。そこで水島房子さんが生徒の皆さんに、皆さんどうぞ人に頼らないで自分の力で、生きていってくださいという力強いメッセージを発されておるんですね。そのあたりも一つみんなも心すべきことかなというふうに思って伝えてまいりました。
はい、伝えるべきことっていうのの中に舞鶴にはいろいろな木だとかそのモニュメントみたいなものもあるんですよね。
そうですね、たくさんありますね。引き上げで言いますとやっぱり西舞鶴の駅ですね、はい、ガラス張りの駅の右側、はい、正面の右側のところに、見送りの松というのがございます。
松が植えてある。
そうです、そうです、
はい、
松があるんです、
はい、
一本松がございましてね、そこの下のところに、ちゃんと立て札が立ててあるんです、これには昭和20年10月7日引き上げ船第一船、2100名雲仙丸とこう書いてあるんですね。の引き上げ線があったということが、
東じゃなしに西の駅なんです。
初めは当初西舞鶴の港へ入りましたからね。
そうなんですね、
はいはい、それから東の今の平のね、はい、あそこへ行ったというわけで、東には五条桟橋のところには、お母さんと子供がお子さんが、ご主人の帰りを待ちわびているレリーフが掲げてありますね。
そうですか、
はいはい、なかなかそのあたりを皆さん十分気がつかないんですよね、はい、
ですよね、はい、大きな看板もあるわけあるんでしょうかね。ちょっと私も気にして歩いたことがないんですけども、
やっぱり舞鶴が引き上げの町ですので、
はい、
まさにこれらはもうすべて舞鶴の誇りのとする証、引き上げの町であった証という目印になるんじゃないかなと思います。
はい、それではまた CM を挟みましていろいろとお話を伺いたいと思います。ななこチャットラジオ、今日は私坂根道子が村尾耕作さんをお迎えいたしましていろいろとお話を伺っております。先日法務大臣の表彰感謝状もお受けになられたという村尾さんなんですけども、これまでも人権擁護の観点からいろいろな場面で皆さんにこうお話をされてきたりとかされたんですけども、実は写真もねすごく素敵な写真をお撮りになるんですよね。
そうですね、高校時代からもう写真を趣味としてやっておりましたんです。
そうだったんですね、はいはい、実はもう6年ほど前でしょうかね、フォト歳時記というのを自費出版されたんですけど、もうほとんどないということなんですけども、舞鶴の風景や歴史を写真で伝えるふるさとを収めた集大成ということで、出版されたんですけども、先ほどちょっとね、見せていただいたんですけど、もう本当にねあったかいんです、どの写真もね。そしてその写真一つ一つにストーリーがあって、ここの場所はどういう場所だとか、どういうふうなことがあったんだっていうようなことが細かく書いてあったので、写真集というよりも本当にこの舞鶴のまさしく歳時記、歴史を語っている一冊じゃないかなと思いますけども。
そうですね、はい、舞鶴にはたくさんの宝物がありましてね、はい、本当に皆さんいつもは通り過ぎてるんだけども、ちょっと立ち止まってそこにスポットを当てて、見てみると本当に味わい深いものがたくさんございますね。
はい、この時期一番おすすめっていうのはどこを行ったらいいかなというのはありますか？
そうですね、カメラポイントとしてはやっぱり、舞鶴湾はどうでしょうかね。 特に私はカメラポイントが大好きなのは雪の舞鶴ですので、うん、相生橋のところからですね、はい、港を見ていく伊佐津川の河口、舞鶴湾の河口のところからちょうど正面に丹後富士、立部さんが映りましてね、 あそこあたりの初雪、初冠雪なんかは素晴らしいと思います。
はい、そう、立部山ですか、は丹後富士、
はい、
他にも富士があるんですよね。
そうですね、
舞鶴には
みんな、私たちは青葉さんですね、はい、青葉さんはこれは若狭富士と言いますし、それから御前さんは丹波富士という3つの富士山が私たち周りにはあるんだということで
なんかこう富士山に囲まれてる感じですか。
そうなんですよ
はい、
だからとてもいい景色がたくさんございます。これはもう春夏秋冬いつ見てもそれぞれに味わい深いものがありますね。
そうですね、はい、まあ本当に雪のね山っていうのもいいですよね。雪をうっすらでもちょっとかぶったのをね、
はい、
はい、そして村尾さんは他にもなんかこう沖縄の方にも行かれていろいろと、
はい
はい、
そうですね、沖縄ではですねやっぱり何としても今もいろいろと話題になるところでございますけれども、やっぱり琉球の王様の国であったと、
はい、
あそこが今こんなに15世紀の琉球王国ですよね、まあ、その首里城を置いて穏やかな王様の国あったわけですけども、そこがまあ太平洋戦争で最大の激戦地となって、そして20万人の尊い命が亡くなったと、まあ、あそこにですね、姫百合の塔がございますね。これはもう誰でも知ってる、はい、ですぐそばに姫百合平和記念資料館というのがございます、まあ、そこでは入館者から寄せられた感想文ですね、こんな毎年その文集が発刊されておりまして、まあ、たまたま私もそっと見ておりましたら、その17歳の東京都の17歳の女子高校生の立川雅子さんが書かれたそんな感想文が大変私は興味を引きました。
どういった感想文だった
んでしょう。そうですね、写真がたくさん並んでいるんですけども、はい、その写真を見た感想が書かれているんですがね、どうしよう、ちょっと一部読んでよろしいでしょうか。
はい、はい、ぜひご紹介ください、はい、
それじゃあちょっと読んでみます。姫百合平和記念資料館を訪れ多くの写真を見た。改めて自分の幸せを感じた。印象に残っているのは少女たちの写真。どの写真にも笑顔は見られなかった。そしてきっと泣いていた時の涙の粒にははっきりと平和の願いが映っていた。どれほどつらかっただろうか。今平和の中で生きている私たちにはその辛さはわからない。だが人は過去に学び前に進む。二度と戦争という残酷なことを繰り返さず、実際に起こっていたその残酷な行為を永遠に伝えていくことが必要なのである。彼女たちの命は絶対に無駄にしないと書いてあったんですね。とても強い決意が出てましたし、やっぱり平和と命の大切さをしみじみ感じましたね。
そうですね、まあ、場所は違うんですけども、やはりこう戦争を介していろいろな思いが集まった場所としては舞鶴も沖縄も、
ね、そうですね、
はい、
やっぱり舞鶴は命と平和の原点とも言うべき人権の大切な、感じたところの引き上げ記念館というのがございますから、だからあそこが平和のメッセージの発信基地として、みんなが発信できるように、あるいはしっかりと学んでおく必要があるかと思います。
はい、これからもねまたそういう活動をまだもう記事と言っても今度は3時が来ますね、はい そして白寿が来てっていうふうにね、はい、もう、もうずっとずっとこうなんかお話を聞いていたい感じなんですけども、はい、さてそれではですね、最後に村尾さんのズバリこれが私の生きる道というのを教えてください。
そうですね、私はやっぱりこれまで人権擁護委員あるいは民生児童委員をしてたくさんの方々との出会いがございました、うん、まあ、そういったことで、私は人と人との触れ合いの原点は思いやりと優しさ、うん、それが信頼につながるんだと、このメッセージを発したいと思います。
ありがとうございます。本当にね、長年いろいろとされてきた、もう村尾さんだからもうなんかこうグッときましたね。さあそれでは最後に村尾さんのリクエスト曲をお聴きいただきたいと思います。それでは曲の方ご紹介いただけますか。そ
うですね、やっぱり沖縄行ってこの今もちょっと読ませていただきましたけども、やっぱり夏川りみさんの灘そうそうをお願いしたいと思います。
はい、